こんにちは、門垣敏子です。第4月曜日にいつも配信しておりますトクトクトークの時間がやってまいりました。お話はいつものように西国霊場火山院山本光陽ご住職です。今月もよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたします。
今大河ドラマで光る君へでね、はい、まあ、平安時代のことが流れてて、その中でちょうど、まあ、火山天皇様も、ね、はい、出てこられましたから、だから、まあ、前回の話の時に、はい、まあ、火山天皇のことをついて話したんですけどね、
たくさんの方も関心がおありだったようで、
あ、そうですか。
前回配信させていただいたと本当にたくさんの方がお聞きいただきました
そうですか、はい、だから、まあ、火山天皇をああいう切り口で、まあ、話する人はあまりないかもしれないんですけどねでも人間火山天皇っていうのを考えると面白いでしょ。だからお釈迦様かってそうですけどね、人間お釈迦様っていうので見ていったらね、いろんなまた面白い話があるんですけど、あんまり人間的にいろいろ喋ったりすると、それをお坊さんたち何ちゅうこと言うてんねんっていう、こう近いです。やっぱりお釈迦様も普通の男と生まれて、はい、で子供の頃からねずっと大きくなって、それ青年になってでしたら、やっぱりそこに、青年、まあ、男の子としてのいろんな思いというのがね出てきますよね。同じようないとこたちとのライバル心があったりとかね、はい、またそういう、やっぱり男性としてのそういう、まあ、異性に対する思いとかね、いろんなものも出てくるわけですけど、まあ、そういうことで、まあ、人間火山天皇ということ でそれでまあ話をしたわけですけど、で今もそこの火山天皇のことを思ってしますと、今火山天皇は西国33箇所を復興した方、はいはい、法王として崇められてますよね。で火山法王の、総名っていうのがね、入閣って言うんですよ、はい、入閣の入は入るという字、
はい、
で閣は悟るという字、核、わかるかな、核性の核なんですけどね、
あ、はいはい、
悟るという字なんです、はい、だから火山天皇様、火山法王様のご法号を唱えるときにはね、南無火山入閣大法王って唱えるんです。帰依します、南無ですね。で火山法王、ね、入閣悟りに入られた法王に帰依しますって、ね、こんな言葉で今あの方呼ばれてるんだよねって、悟りに入られた火山法王って。でもそれに入る前の火山法王といったらめちゃくちゃ面白いと思います、はっきり言
う
て。
そうです ね、あのドラマで ね、
はい、本当に普通僧侶でもそうですが、仏門に入るときというのは道を求めてブッダ様の弟子として入ります、また、日本ならば道元さんの空海さんの親鸞さんの弟子として門戸を叩いて、どうか私の弟子にという格好で法を求めて入るんですけど、あの人は己道かねえとかね、怒りと炎のままで仏門に入ったんですから。
しかも19歳という多感な時ですからね。
ね、それからあと9年ほど経ってもやね、その当主という、まあ、よし子というお妃の妹のところにね会いに行ってて、矢でいられるとかね、
本当
に人間で面白いですよねって。でその後矢でいられてからなんかあんまり動くことができなかったみたいな、結局、まあ、そのほど派手にね、やっぱりいろいろ、やっぱりね、はい、大体周りも今いますわ、あの帝出家してるのに何してんの、でお坊さんの世界に入ってるのに何あれっていうようなとこもあったかもしれないですね。だからそれが結果的に火山法のストレスを、こうね、こう保つと、まあ、ストレスより生むとかいうか、ね、でその、はい、その発散でいろいろ、まあちらで乱行したりとかこちらで乱行したりとかね、そういうようなことで苦労されたっていうこともあって、まあ、結局人間というのはそのようにストレスが溜まって乱行とかしてても、それ自身自分が自分を苦しめてるわけで、それを手放さない限りはどうしても本当の救いというのは得ることができないですよね。だからそういう意味で、まあ火山天皇というのはいろんなことを体験した心の、ね、本当にこう修行というか、人に騙されもしね、周りからあの天皇はってこう陰口で叩かれもし、いろんなことをしたって、でそういうふうなことが、彼にとっては 人生におけるところの財産になったんじゃないかなって気がしますよね。その財産があったればこそ、あんな乱行しとった人が佐藤って名前が入閣悟りに入った方、悟りだから、悟る前の火山法の行状を知ってる人がしたら何が、ありがとうなことになるわけですよね。でも人間っていうのは変われるもんなんですよね。変わります。ですから一瞬で変われますから、過去のことをいつまでも心にこう引きずって、私あれしたかしたからです、でもあなたが今変わってるんだったら、過去のあなたの行状を見て、人が何を言おうとどこを言おうと、あなたは自分自身を信じて、そして、自分の道を歩んでいったらどうですかっていうことになりますよね、うんうん、人にどう言われようとっていう言葉を今使いましたけど、お釈迦様のこれも前いつか話したことがあると思うんですけども、お釈迦様もね、その当時のインドの宗教者たちからは本当に攻撃を受けています。ものすごい攻撃を受けています。一説によればお釈迦様は病気で亡くなったとは言われてますけども、はい、本当はそのバラモン種というそういう、まあ、地位にある家系のものの、まあですかね、その息子というか、それから毒を盛られて死んだのではという話が一説では言われてます、うんうん、毒を盛られて死んだって、これもね、宗教家からすればね、そのまままともに言ったらね、許されないんですよ、うん、まあ、イエス様でもそうかもしれません。ユダが、自分を撃ったことを知ってて、でもあれもそれを受けてこそ、まあ後のああいうイエスの復活につながり神聖になったわけですけどね、だからそう知ったなるかもしれないけど、毒を盛られて死んだって言ったらね、全てを見通される感自在、そうアボルキテイシュバラっていうのは過去現在未来人の因縁も全てを見通す力をアボルキテイシュバラって言います。感自在にものを見る、まあ、般若心経の最初に出ている感自在、防災行人の感自在ですけどね、そういう人がやね、毒を盛られることも気がつかなかったね。お釈迦様って言ったかでさ、もしもそれ分かっていたらさ、飲まないはずやないって言って。で、またもっと別の言い方もあるんですよ、はい、毒を盛られたと言ったよね、そしたらね、ある種かしたら、うん、お釈迦様が本来普遍意識というか神意識と一体となっておられたら、うん、毒を盛られてもその毒で死ぬようなことないはずやねんってなるんです、うん、まあ、いずれまたこの、機会というかね、これでまた話することあるかと思うんですけど、はいはい、インドの聖者でね、そういうようなことがあったわけです、毒を盛られたけど、だけど本人は知ってたけど、でもその人はそれ毒を飲んでも何ともなかったって、なぜならその人の意識、肉体というのは普遍意識の神と一体となっておられたから、神の世界から見れば毒も薬もないのだって、だからそういう意味で、ないって、だからお釈迦様が、毒を持って死んだとなったらね、宗教家がせるは何ということになるわけですけど、まあ、攻撃を受けたり、この先ほど言った人から何言われてもという時に、そのお釈迦様それだけ人から攻撃を受けててね、もうボロッカスに言われてるわけです。そしたらその横におった弟子からすればね、自分のお嬢様のお嬢様のお釈迦様にもうボロッカスに言うやつがやってきたらね、そしたらそれを言いくるみようと思って、もう例えば殴りしてやるかぐらい怒りの炎でおるわけです。でもお釈迦様はそれを止めておられて、お釈迦様は弟子たちに言っておられたようですね、議論してはならない、議論は心を満たすだけでやるって、議論は議論であって真理ではないって、真理の世界に議論はないって、今流行ってますね、はい論破とか言ったりして、うん、相手のことを言いくる、相手が返答に窮したら、はい勝った、はい、なんてね、うん、勝ち負けの世界でしょ、それは真理ではないって、うん、一切議論してはならないっていう、そういう戒律をしておられたんですけど、だから弟子にとってはね、本当にお釈迦様をボロッカスに相手に対してつかみかかりたいぐらいの思いがあったわけですよ、うん、でもお釈迦様はそれをちゃんと止めておられた。で、その者が帰ってから、お釈迦様、 あれほどボロッカスに言われて、なんともないんですか。相手にしっかりと法を解いて、お前のは間違ってるってことをなぜ言われないんですかっていうような言い方を弟子が言ったわけですね。そしたらお釈迦様が言ったんです。うん、いろいろ言ってたよねって。では例え話にしようと、あるお家に行って、そこのお家の方がいっぱいご馳走を出してくれたとする。でも自分としてはその時いらなかったので、そのご馳走には一切手をつけずにそのまま失礼したんだって、うん、そしたらそのご馳走を誰が片付けるのって。そのご馳走を作ったお家の方が片付けて、まあ食べるかもしれないですね、その人が片付けますよねって、うん、じゃあ第三者からいろんなことボロッカスに言われて、いろんな食べ物目の前でどんどん言われたけど、それ食べる食べないは私の自由でしょって。私がそれを食べなかったら、そしたらそれは出した人が片付けなしゃないですよねって、うん
うん、なるほどね。
だから怒りとか人を責めたりとかいっぱいしてる人、それはあたかも人に対して攻撃をしようとして言ってるわけだけど、でも攻撃を受けた人が全くそれを食べなかったら、うん、出した人が片付けなければならない、その人に帰っていくのだって。だから私は別にただ食べなかっただけ、ただ食べなかっただけ。多くの人は今悟っている、ね、火山帝のにしても、入閣何が悟りやねんとか言ってね、過去に言ったとしても、火山帝の自身、火山法王がそれの言葉を食べなかったら、その念を食べなかったら、結局出した人に帰っていくだけのことですよね。今の世の中においてこの真理をしっかりと心に掴んでたら、少し社会生きやすくなっていくのかもしれませんね。物理的な攻撃とかそういうものは排除せないといけませんけれども、言葉による攻撃とかいう場合においては、食べなかったらいいわけで、あ、来た、あ、私このご馳走いらないです、この食べ物いらないです、一切食べません、どうぞお片付けください。その心を持ってるだけでだいぶ生きやすくなるのではないでしょうか。まあ、現に火山法もね、そういう意味で攻撃を受けてるんですよ。熊野でこう修行されて入閣という名前を名乗るほどの悟りを得られたって言ってるけど、この悟りに到達するというのは、弘法大師も言っておられますけど、既婚不動にして、すなわち早くお所さんのところに到達している弟子が偉いかといったらそうではないって。ところが悟りにおいて意識高いものがお所さんのところに入ってきたら、まあ、入ったその瞬間に悟ってしまうこともあるのだって。だから昔からおる弟子からすると、私はお大師様のもとでもう20年も修行してんねやって、お前入ってきてまだ3日やねんかいって、何偉そうなこと言ってんねんとか言ってつい責めたくなるわけです。それと同じことが火山法にも来て、え、ちょっとつい、ね、つい最近熊野で来て行したばっかりやんかって。わしら十何年もここでずっと行して頑張ってんねんって。何が悟った？俺の法力で火山天皇をやっつけてやるとか言って、はい、それで行者たちが火山法に向かって念を発したわけですけど、火山法はその念を食べなかった。で結局出した行者たちは、自分が出したものは自分が片付けなしゃないですから、自分の方に帰ってきて、火山法を呪った行者すべてやられてしまったという、これは有名な話で、火山法の法力争いという、33箇所のお寺の巡礼巻にも書かれていることなんですけどね。だからそういう自分の心を守る一つの手段ってまああってもいいかと思いますよね。だからそういう意味において火山法の生涯を見ていたら、いろんな災難とかそういうものに遭うのも本当にその人の魂、それを高めていくもんだなっていうのはつくづく考えられます。 私たちはみんな地獄から生まれてきてません？私もね、孫ができたりしてましたけど、あの孫の顔を見て地獄から出てきたと思います？皆さん、みんな可愛い顔して本当にもう何とも言えない顔で、出てきますよね。みんな天国から出てくる。天国って言ったら何？もうそこにおったらさ、憂いもなく苦しみもなくね、出てこなかったらええねん。
うん、居心地いいですからね。
そう、
はい、
出てこなかったらええねんって、はい、なんで出てくんねんっていうね。天国というか霊界においてはそれぞれ無限の悟りの境地があるようで、だから今その生まれてくる赤ちゃんが、まあ、天国という言葉をあえて使いましょうか。意識の世界で住んでいるところ、でもそこにいてたのでは自分の魂そのものが発展しない、霊的な向上が成長が望めない、霊的な成長を望むためにこの地上というこの、まあ、粗悪といいましょうか、粗雑な世界に生まれ出てきて、そして自分の霊的なものを高めていく、それが人間の本来の、生まれてくる理由だということで、お釈迦様は、まあ、十二因縁という言葉でそれを示されているわけですけどね。だからある意味においては天国ではないことを体験するためにこの世に出てきた。言葉を変えて言えば、悪なるものに出会っても困難とかいろんなものに出会うために、出てきた、そのように言えるのではないかしらと思ったりします。私の大好きな本に心身の親友という本があるんですけど、その中の第9話の74の中にこのようなこと書いてあります。世の闇は土の中の闇のように良い方に役立つ悪なのである。ここに土の中の闇はという土という言葉を使ってありますが、実はその前に、言われているのが、ハスの花を例えて言われています。私とこもハスを、まあ、植えているんですけど、あれ、シーズン前と今かそこには泥を入れ替えなきゃいけませんね。あれね、まあ、そこの土に酸素を入れるという、攪拌するという意味もあるんですけどね。もうほんまにドロドロになりますね。もう本当にもう。
大変なんだよ。
はい。大変なんです。
レンコンの、ね、収穫を見てもね、大変だって分かりますものね。
でしょ、はい、ドロッドロになるんですわ。本当に皮まで土飛んだりしてね、本当にもう、
そうですね、
ね、はい、で入れ替えるんですけど、
はい、
そしたら夏になったら綺麗な花を咲かす、
本当です ね,
ね。
ポンって音はやっぱりするんですか？
どうなんでしょう、その音は聞いたことないんですけどね、でも、パッと開きますわ。
あ、そうですね、
だからそういうハスの根というもの、泥の中に埋められたこの根っこ、ね、レンコみたいな根っこありますよね、これはドロドロだけど、そのレンコン、ね、ハスの根にはやがて芽を出し、花を咲かした時には綺麗な花を咲かす、そのハスの花としてのこうですかね、まあ、本来のその本性というものをね、持っておるわけですわ。醜いアヒルの子やないけど、ね、アヒルの中に醜い鳥が落ちてたけど、その本性においては、ね、綺麗な白鳥でやったって言ってです、ね、本来ドロドロのそういう根っこやけど、でもこの中にはね、やがてあの綺麗な花を咲かす根を持ってるんだよって。それを人間の仏性とか心性というもの、心性というのは神の性質の性というね、心性というものに例えてよく話されるわけですけども、そう、ハスの花があの綺麗な花を探すためにはそのドロドロが必要だったんだよ。このドロドロがそのハスに栄養を与えてやがて花開いていくんだよ。そういう意味でこの土の中の闇のようにという言葉は使われています。良い方に役立つ悪なのである。悪というものはやがて良い方に役立つものなのである。そして下脱への途上にある全ての人を照らす世の光の成長を早めてくるのである。いわゆる悪なるものは 神仏の子としてのその主事を刺激し、神仏の子としてのその神我に力と栄光を出させるものである。この言葉を読んだとき、確かに悪なるものに出会って悲惨な目に遭う方もあったりします。そういう人を見たときに、火山法やないけど、あんた一言やからそうやって言えるねんって言われるかもしれへんけどね、僕からすればいい修行されてるな、いい修行されてるな。それぞれね、お釈迦様を入れてますよ。これはアインシュタインの言葉と同じことになるんですけど、神はサイコロを振らないってね、
はい、
いうアインシュタインの有名な言葉があるんですよ。
あ、そう
なんです。物理学の方の話ですけど、はい、出たとこ勝負です。サイコロ振ったらさ、6が出るか3が出るか振らな分からへんでしょ、
はい、
そんなことはないって、お釈迦様もなくて言っておられます。この世に出会うことはね、いつそんなもんに出会うか分からへんけど、実はそれに出会うだけの縁というものをみんながそれぞれ持ってるから出会ったんだ、その方は出会ったんだ、うん、だからその意味において確かにね、でこれは悪を進めてるわけじゃないですけども、そういうものに出会うということは、その人の持っていた炎症においてそれを引き寄せたのである、
うん、出会うべくして出会った、
出会うべくして出会っているのである。そうなんです。だから同情するの、確かにその方が苦しんでおられたら物理的にもね、経済的にもとか援助してあげるのはそれはそれでいいわけですけど、その人に対する見方を哀れみで見るのではなく、あ、今この人はこういう縁を持っておられたんだ、うん、そして今人生のまあ一番まあ醍醐味というかクライマックスをされてるんだよねって、振り込め詐欺に出会ってね、何千万も取られたとか、いろんなことが犯罪にあったとか、家族の、それは確かに非常に辛いことではあるんですが、でもその縁というものは、その人が、あなたが持っていた縁なのですよって。さあ、この被害に遭ったことを糧として、どれだけ自分というものを作っていくかっていうこと。だから、お釈迦様言われましたけど、人生の苦しみの根源は無明である。無明ということは無知なんですよ。
う
ん、ね。無知なるがゆえに被害に遭う。振り込め詐欺なんかつくぞと思いますわ。あれね。本当に確かに騙しても悪いよ、善悪の物差しからすれば。でもその誘惑の言葉を受けたときに、受けた人に知恵があれば、受けた人に知識があれば、その誘惑の言葉に惑わされなかった。またこれもお釈迦様が言われてます。実はね、悪魔というのはね、人間の心のね、傷というかギザギザにね、手をかけて登ってくるんだよって。その心の中のギザギザって言ったら何かって言ったら、楽したいとか、ね、お金儲けをしたいとか、老後安心したいとか、自分が幸せになればとか、そういう心の弱さが、その人の心に、ギザギザを作っているんだよ、傷を作っているんだよって。その傷はね、悪魔がね、手を引っ掛けるのにちょうどいい傷なんだよって。ところが心に傷なくて、今生きていることに感謝をし、別にこの世に対してのいろんな執着も一切なく、今我神と一体なり、我今生きることのみ幸せという、心がツルツルだったらね、そういう悪魔がね、登ってこうと思ってもツルツルで登れないんだよ、引っかかりがない。ところがその中にちょっと老後楽したいとか、こうしたいとか、そういうことを先を患う心、取り越し苦労、持ち越し苦労とかあったりしますね、そういうふうな心を持ってたらね、心にね、引っかかる傷があるんだよって。それをね、しっかりと引っかけて登ってきて、悪魔はね、怖い顔でやってきませんよ。私防犯協会の会長してますけど、
いつも言う言葉に、不審者に注意って言ってね、前なんかでもそのパンフレットにさ、不審者って言ったらサングラスかけてね、ほんでそれなんかこう、みたいな格好して、それで映ってるんですけど、床にもあるそうなね、絵が描いてあるね。僕あの、カタログ見た時に、あんたアホって言うて、不審者はね、不審者と思われないように、いかにも善人のように、
そうですね、確かに。
いかにも紳士のように、紳士淑女のような、微笑みで、だから悪魔はね、微笑みでやってくるんです。綺麗な服着て、綺麗な所作で悪魔はやってくるんです。怒りの言葉とか、威圧するような言葉ではやってこないんですよって。そういうようなことも知ってたらね、引っかからないんですよ。だからそういう意味において、そういう振り込み詐欺になった時には、それを通して、あ、自分は無知であったなって、これを通して神が私に一つのことを教えられたんだろう。これを通して自分の霊性というものを高めていく。私たちは、霊であるということ、それを知らなければなりません。よく霊なんか信じないという方がありましたけど、目に見えへんもんだけど、本当は目に見えない。あなたも霊ですよ。私たちよく使うんですけど、大宇宙、大神霊、仏よっていうことは使うんですけど、大ビルシャナ、バイロッチャナのことですが、大神霊の子供が霊ですから、親が神霊ならば子供も霊なんですよ。ね、でも、霊は見えないけど、こうやって、そう、私もあなたの霊と話してますよって。あなたの霊の中心は心ですから、心は見えないでしょって。私、あなたと話してるだけど、実はあなたとは見えないあなたと話してるんですって。あなたの心を表す言葉とか所作は、それはその所作を見て、この人はこんな心の人かと分かるかもしれないけど、心そのもの見えないでしょ。誰も見えないものと喋ってるんですよ。肉体があるからあったかもそこにあると思ってしてるけど、みんな見えない人と喋ってるんですよ。お互い。そう、霊だからです。そういう意味で、霊性を高めていく一つの過程だったんだなっていう、そういうようなことで、まあこれからまた人生、こういう見方もすればまた変わってくれないかなと思って。だから火山法もね、騙されたがよく良かったんですよ。あれ騙されずにね、平平凡凡と帝のままでずっと終わってて、置き先も死なずに、次に順調に、次の子供に好意を譲って、で、最後引退して上皇になって、で、そんな人が送っとってごらん。ただの人ですよ。ところが今はね、あんだが崇められているということは、やはり、藤原兼家の策略よ、火山天のあの世を書いて思ってるに違いますか。ありがとう。よくぞ私にああいう資料を与えてくれましたっていうね、感じもではないかなと思って、話を持ってまいりました。
ありがとうございます。また来月もよろしくお願いいたします。次回もぜひお聞きください。お話をいただきましたのは、西国霊場火山院山本紅葉ご住職でした。